ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第96回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日も、佐藤ゆうかさんに来てもらってます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で、まあ、いつもですね、3本撮りの3本目、冬になんで、これから何すんのっていうふうなことを聞いていこうと思ったんですが、春日さんたっての希望でですね、前回ですね、第2部、95回聞いてもらった方は、ちょっと覚えてるかもしれないんですけど、修士の間に、まあ、5年間あって、アメリカに行ってみたというふうなことを、ぽっと言ったんですけど、そこに引っかかりましてですね。
やっぱ気になりますよね。
うん。まあ、このラジオですね。まあ、そういった、こう、ちょっと、海外に興味あるっていう学生さんもね、聞いてるという噂ですので、ちょっとその、なんでアメリカ行ったんというか、まあ、アメリカどこ行ったんっていうところをね、ちょっと簡単にその、海外の体験を語ってもらえたらと思うんですけども、どうでしょうか。
まずは、その、アメリカのどちらに行かれたんですか。
うん、アメリカのオハイオ州立大学っていうところ。はい。
名門。
つくば的がありますね、確か。
そうですね。でも、正規のルートではなくて、
はい。
飛び立て留学ジャパンっていう、
はいはいはい。
制度で、
もちろん
知ってます。別の自然、アメリカの自然学校、民間の自然学校に1年間行く予定で、採択いただいて、行く予定で進めてたんですけれども、なんか現地の校長先生が変わってしまったかなんかで、時期を変えてくれっていうふうに言われまして、で時期が変わると飛び立ってだと、出国時期の決まりがあるので、私2期生だったんですけれども、その2期生の出国期限を過ぎてからじゃないと受け入れができないって言われちゃったので、急遽3ヶ月だけオハイオ州立大学の方に受け入れていただいて、個人的な、こう、先生、向こうのアメリカの野外教育の先生が、個人的な、こう、ビジターの受け入れみたいな形で、受け入れの証明書を出してくださって、その先生のもとで3ヶ月勉強して帰ってきたというようなところです。
おー、飛び立て2期生と。
ま
あ、飛び立ての OB といえば、まあ、ここに出ている森下仁道もそうなんですけど、
そうですね。
やっぱその野外のことを、もう海外、特にアメリカを見たいっていうふうになられたのは何か、その野外の中でもアメリカっていうのはなんか思いがあったんですか、その。
やっぱりこう勉強していると、アメリカが本場っていうようなことをすごく聞いていたので、野外教育の専門家に将来なりたいっていうふうに、やっぱ院生時代に思っていたので、だったらアメリカをちょっとこう勉強しないといけないなってずっと引っかかっていたところだったので、アメリカに行こうと。はい。
その3ヶ月間はどのぐらい山に入ってたんですかっていうことも非常に気になるんですけども、どんな生活をされたんですか、現地では。
基本的にはその受け入れてくださった先生の授業が週3日ぐらいあったので、
うん、
それにこう全てこう同席させていただいたりだとか、現地の体育授業ですね、大学体育の授業に混ぜていただいて、一緒に受講させていただいたりだとか、あとは、何したっけな、あ、キャンプ行きました。アメリカでこう現地の子どもたち対象に開催されているキャンプにスタッフとして入れていただいて、1週間ぐらいですかね、ニューヨークの方のキャンプにお邪魔したりだとか。そういったようなことをして帰ってきました。
実際やはり本場と言われるだけあって、何かこう進んでるなとかすごいなっていうふうに感じる部分ってあるんですか。
まず広まってるなってすごく思いました。なんか大学の中に当たり前のようにクライミングウォールがあったりだとか、アウトドアエデュケーションセンターみたいなものがあったりだとか、野外教育のこう専門家がいる建物がセンターがあったりだとか、で他にもこういうことを専門にしてるよって話をするときに、やはりまだ日本だと、あ、それって専門としての分野があるんだっていう反応がほとんどで、
うん、
なんかボランティアでやってる人が多いだとか、あと学校の先生がこうね、メインのお仕事と語ってまでやっているみたいなイメージがやはりまだあるんだろうなっていうところではあるんですけれども、向こうではそれがなんか仕事の一つとして知ってる人が多いというか、プロフェッショナルがいる分野の一つとして、こう、すごくすんなり受け入れて、あ、野外教育ね、なるほどね、みたいな あの人たちの反応だったっていうのはすごく印象的でした。
そっか、そういう感じなんだ。
いや、なんかそのさっきその知られてないっていう、日本では知られてないっていう、まさに僕は今日の1回目の時は全く知らなかったんですけども、
はい、
そこまで体系化されてるものがあるっていうのは知らなかったですし、それだけ特異性があるっていうのも知らなかったんですけど、あれですね、川さん、あのアスレティックデパートメントがようやく日本に入ってきだしたんで、将来的にそういう流れになっていくんのかな、そのあたり。
あの、
大学、あ、まあ、お二人にお聞きするんですけど。
多分、春日さんが思ってる以上に、野外教育って僕、あの、割と、まあ、少なくともアスレチックデパートメントよりか日本に浸透してると思うけど、どっちかっていうと。
その、あの、あの学校で行くっていうのは理解してるけど、それに、は、実は専門的な知識が要求されて、かつ、スペシャリストが作っていくべきものであるというところまでは認識してないっていう意味で、うん、
ああ、その感覚が俺はないから。
いや、ここはやっぱ体育と体育以外の差だと思う。
うん、多分そうだと思う。あの、俺らというか、まあ、僕も、大学も、これに関して大学入る前からないけど、専門家いるって知ってたし。
だそこは多分認識の多分大きい違いで、どっちが多くて多分みたいなことが多いから、うん、それはまさにその話は佐藤さんがされたのかなって今思ったんですけど。
なんか話とっちらかって申し訳ないけど、俺もね、子供の頃からね、そういうキャンプとか結構行ってたのよ。
そんな好きな人は知ってると思う、
うん、
だけど、その大学に、そのキャンパスにそういった機関が置かれてるっていうのは、アメリカで普通のことなんですかね。
ちょっと他の大学をなかなか見に行けなかったのであれなんですけれども、日本だとそんなにこう野外教育勉強できる場所ってほとんどない、ほとんどないって言ったら語弊ありますね、そんなに多くないので、たまたま行った、大学にこんなにしっかりしたセンターがあるのかっていう驚きと、
まあ、少なくともそのレベルのものは日本にはないですよね。
野外教育センターがドーンとある大学ってそんなに聞かないので、やっぱ違うなと思って。
筑波で言ったらそれが野生の森。
あ、そうですね、野生の森、
野生の、野生の森か、そうか、
野生の森、
まあ、野生の森じゃない、
野生の森よ。
いや、なんか俺イメージしたもとなんか、ボーンっていうセンターがドーンって立てや
る。だからそれはそれでもあるとは思うけど、
もちろん
フィールドとして。フィールドとして。
野生の森に建物があって、研究者とスタッフが常駐してるイメージですね。
うん、そういう感じだよね、多分ね。
はい。
なるとないか、やっぱり。
どこにあるんだ、あるとしたら。
まあ、そんな世界観の中で、実際の現場でやってることっていうのは違いがあるんですか？日本でやられてることとアメリカで現場でやられてること。ないしはそのスタッフのやってることが違うとかっていうのはあったりするんですか？
そうですね。すべていろんなキャンプを見に行けたわけではなくて、1個しか見れなかったので、ちょっとそこは心残りで、わからないことだらけなんですけれども、やってる内容は、どちらかというと、こう、アメリカの授業のカリキュラムとかを見ると、すごくこう、スキルを身につける、の、内容がすごく充実してるなっていうのはすごく印象的でした。
うんうん、
ハードスキルと言われるのを手につける技術ですね。
うんうんうん、
この野外活動に必要なロープの使い方だとか、
うん、
道具の使い方だとか、リスクマネジメントのことだとか、そういったことの充実はすごいなと思って、それのためのコースが一つあるというか、リスクマネジメントに関するコースがあるっていう感じで、日本だと、すべての大学分かってるわけじゃないですけれども、野外活動に関する授業の中の何週分かがリスクマネジメントみたいな感じではあるんですけど、
うんうんう
ん、なんかもうそれぞれのテーマごとに授業があったりとかして、それがすごいなと思って見てたのが一つと、でももう一つは、意外と日本もそんなに遅れを取ってるわけじゃないなっていう印象を持ったっていうのも正直な感想でした。
お、それは特にどのあたりのポイントにおいてそういうふうに感じられたんですか？
そうですね。まあ、施設とか人の規模とかも圧倒的な違いがあったんですけれども、やってる、体験、子供たちの体験の中身は、圧倒的にこう差を感じたっていうわけではなくて、
うん、
まあ、違いはそれぞれあるって特徴もそれぞれあると思うんですけども、すごくこそ施設の差の分、人員の差の分、あ、日本が劣ってるなっていう感覚にはならなかったっていう。
そうなんですね。やっぱまあ、まあそうは言ってもね、さっき僕みたいな何も知らない人間でも学校のキャンプは何回か行きましたしっていうようなところも含めて、決してその現場だけを見ると、そのキャンプをやってる現場だけを見ると決してそんなに 遅れてないというか、結構チャレンジ、しっかりできてるんだなっていうところ。
まあ、日本らしい、日本っぽいキャンプとか、成長のあり方みたいなものはしっかり日本で、なんか、その数が少ない、施設が小さいとかっていうのにはこう関係なく、ちゃんと自信を持っていいんだなっていう感じですね。
そこは結構大きいですね、それを現場で感じられたっていうのは。
はい。それはすごくそうですね。
そんな現場も見られて、戻ってこられて、実際に博士号も、
はい、
それも出されて、はい、そしてまたその分野で今も活動されているということになると。
はい。
で、もうと、その小さい時から思っていた、そのキャンプのスペシャリスト、大学院ですかね、キャンプのスペシャリストというところには今足を踏み入れられているということだと思うんですけれども、
はい、
今後の展望というのは、いつもだいたい5年ぐらいの周期で聞いてるんです
けど。5年ぐらい。
はい、まあ5年で無理だったらもっと先でもいいですし、逆に手前でもいいんですけど、今後の展望としてはこういうことをやってみたいとか、はい、こんなことにチャレンジしたいみたいなこととかっていうのはあったりするんですか？
はい。今やっぱ求められてることが児童学科での野外教育なので、これまであんまり幼児のキャンプって私やってこなかったんですよね。やっぱ小学生以上、うん、あるいはドクターなんか大学生対象のキャンプの研究してたので、
うん、
そんなにこう、幼児っていうところでは弱かったんですけれども、もっとこう、幼児の勉強をしっかりして、で体育だけではなくて、
うん、
それこそもともと大学時代に勉強した自然環境のこと、森林植物のこと、で、保育のこととかを混ぜた、新しいあり方のキャンプ、新しいあり方というか、新しいタイプのというか、
うん、
自分らしいキャンプを向こう数年で作っていきたいなっていうのはすごく思っているところです。
なるほど。ここに来て、生物資源出身というところがある種得意性というかキャラクターの部分で出てくるんですかね。
そうですね、今すごくこう学生さんの特徴としてそんなにこう身体能力に長けてる学生さんが多いわけではなくて、それこそ女子大ですし、うん、保育系の学生さんたちなので体育の感覚で山を登ろうとか木登ろうとか岩登ろうっていう感覚でいるとあんまついてこれないところがあって、どちらかというと植物、いい匂いのする植物、葉っぱとか、
うん、
なんかこうかじると味がするとか、そういうこう自然とのこう関わりをすごく楽しむ学生さんたちなので、むしろこう今はすごくこう植物のことを知りたい、それを知った上で子どもたちに関わりたいっていう意欲がある学生さんたち、
うん、
なので、まあ、すごく生物資源時代の授業の資料とか掘り起こして勉強し直してます。
あれっすね、なんかある種運動系じゃないところにいたからこその、
うんうん、
着眼点であり引き出しになったってことなんですね。
はい、すごくこうそれは自分の選択に感謝というか、
うん、
今になって強みとして武器になってるなっていうのはすごく思います。
やっぱりですか、キャンプの世界でこれからも、まあ、長い視野を持ってもぜひ関わっていきたいな、この世界も、それこそね、小学校2年生からキャンプに魅了されてずっと来てこられましたけど、
はいはい、
それこそ死ぬまで山に登りたいみたいな、そんな思いはあったりするんですか？
そうですね、はい、どこまでのレベルの山に登れるか分かりませんが、まあ、子供たちが安全にチャレンジできる山に一緒に登って一緒に帰ってこれる。で、何かあった時には子供も守れるぐらいの体力と技術はちゃんと残しておきたいなっていうのはずっと思っています。
あれですか、聞いてるともう自分でキャンプに行くっていうよりは子供たちと一緒に行くっていうのが佐藤さんにとってのキャンプ
ですね。そうですね。キャンプも山登りもプライベートではもう10年ぐらいやってないんじゃないかと思います。
あ、やっぱそのぐらい違いますか、その先ほどおっしゃられたその感じられる喜びっていうのは、そういった形で行くからこそっていうところが大きいんですかね。
はい、そうですね。やっぱ自分、まあ、自分でやるキャンプも好きですし、自分で行く山も好きなんですけど、はい、こう自分、己の限界に挑戦したいとかそういうのはあんまないんですよね。
うん
体育出身ではいえ、そこのところの何ですかね、私も、まあ、体育の部活にいたんですけど、
はい、
違うなと思うのは、やっぱその何ていうか、競技志向としてこう、自分、己を高めるっていう誇りは抜かないですね。やっぱ、何ていうか、聞いてると非常に教育者というか、 そういう感覚がすごく強い方なのかなというのは、ね、そう印象として思ったんですけど。
そう思います。なんか山頂いっぱい撮りたいとかそういうのもあんまないので。
うん。それよりも子供たちと一緒に、
はい、
子供たちがちょっと頑張ったら、
はい、歩けるところ
を一緒に登って、
はい、でそこを何回も歩いて、そこに生えてる植物とかのことを頭に入れたい方が大きいですね。
うん、面白いですね。あれですか、まだ自分の教え子が保育の現場や教育の現場に出ていくっていうのはこれからになるんですかね。
そうですね。ただ非常勤で今の大学にその何年か前から関わらせていただいてるので、
うん、
その時の学生さんとかは現地に出て、うん、現場に出て働いてらっしゃる学生さんはいて、何人か着任した後に会いに来てくれました。
へ、実際じゃあちょっと違う視点で、まあ、今その大学の先生という立場も終わりで、はい、これから未来の先生を育てていくという立場かと思うんですけども、 その中で教え子たちにこんな先生になってほしいなとか、こういう思い、私の考えているこういう思いが伝わったら嬉しいなとか、そういった部分であったりしますか？
今は学生さんたち自身が自然体験がそんなに多くないというか、あんまり触れずに育ってきている学生さんたちが多くて、まずはこう一緒に子どもたちと楽しめる先生になってほしいなっていうのは常日頃言ってて、これなんだろうとか、わこれすごい、これなんだろうっていう、こう自然の中に歩いてて、こう自然側から発してくるメッセージじゃないですけど、こう不思議なものがあるとか、ちょっといい匂いがするとか、こういろんな情報がこう飛び交う中で、それをちゃんとこう一緒に子どもたちと同じ気持ちでわーってなれる気持ちは大事にしてねって言ってるので、そういった気持ちを持って現場に出てもらえると嬉しいなと思って。
同じ先生を育てる勝さん、今のを受けていかがでしょうか？
まあ思いはね、それぞれあるだろうから、別になんだろう、ケチをつけるわけでもないし、まあ、そりゃそうだなって思いながら聞いてますよ。それはだって僕もやっぱりいろんな思いがあって、まあ、このラジオでは僕のこと、自分のことはまあ話しないですけど、いろんな思いがあって、この仕事ついて、で、やっぱりそれが伝わるようにやってるつもりなので、そういうふうに自分の信念をこう人に伝播させていくことっていうのは、特に、まあ、信念とか哲学とかを伝播させていくことは、まあ、ある種ドクターを持ってる我々の役目であるかなと思うので、うん、そういうふうに捉えてますよ、僕は。
なるほど。
はい、
それで、いや、もう一つじゃあ聞きたいのは、そのやっぱり先ほど佐藤さんおっしゃられてるのっていうのは、キャンプっていうフィールドだからこそ同じ目線で、感じてほしいというのと同時に、同じ目線で感じられるじゃないですか。同じ場にいて。で、その自然、対自然にとっては、自然から見たときには先生も子供たちも同じということだからこその、だからこそ出た同じ思いでいてほしい。っていうことなのか、いや他の科目だって同じじゃないのっていうふうに見られるのかっていう、ちょっと聞き方があれなんですけど、先生も同じ気持ちになってやってほしいっていう、
うん、
それはなんか
言葉の意味というか、そこに含まれているものってこと？
うん、そうどうなのかな。僕は教壇に立つ仕事はしてないんですけど、なんか教えるっていうのとはまた違う教師像なのかなって、これはキャンプに限った話なのか、そうじゃないのかっていう。
そういった関わり方もできる側面をしっかり大事に残していってほしいなっていうところはあります。多分、こう、教育的な関わりで指示を出したり、指導をしたり、何かを教えたりしなきゃいけない場面も、現場では出てくると思うんですけれども、一緒に外に出たときに、あ、この花なんだろうっていう気持ちを、一緒に感情を動かせるというか、完全にこう心が離れて、こう、あ、楽しそうにやってるなって外から客観的に見てしまう立場に完全になってしまうのではなくて、次にこう自然物だとか、まあ、人の動きだとか、そういったものにこう子どもの心の動きに一緒に動く、心が、感情が動く人に、でそういった、ま、部分をしっかり大事に自分でも認識していってほしいなと思って。
素晴らしい。いや、まあ、面白いですよね。で、やっぱその、 面白いですよね。それ
は多分今回、笠原さんなんかね、全然こう、なんやろ、関わりのないというか、馴染みのない。
そうですね。とはいえさ、全く知らない世界ではないわけじゃないですか。うん、一応そういった教育は受けてきてるので、
うん、
小学校でももちろん行きましたし、ね、中学校でも行ったし、高校でも行ったんで、あるし、当然教育の中であるものとして受けてきましたけど、
うん、
その背後にはこれだけかなり、なんていうかね、特異性がある部分がある。その、ある教師、教育、教える側の人のメンタリティとしても全然、うんスキルとしても全然違うっていうの知らなかったし、
うん
まあ、とはいえ最後におっしゃられていることが、なんか、先生っていう職教育、教えるっていう立場の人にとっては一番なんか大事なことなのかなというふうにも感じたりはしましたね。うん、はい。
ありがとうございます。
面白かったです。非
常に。よかったです。カードプレゼントとしてね、これ、読んだ以上は。
いや、めちゃめちゃ。
面白がってもらってよかったですけど。
よかったです。めちゃめちゃ。は
い、いや、ありがとうございました。もう本当に僕もすごく興味深く聞かせてもらいました。本当にありがとうございました。はい。ということで、結構もういい時間ですよね。このあたりで、もう3回にわたって、まあ合計、前のことながら1時間超えてるんですけど、いろいろ聞かせてもらって、すごく面白かったです。このラジオでは、まあ今日の一つの話の他にも、まあそれこそ、途中話出てきましたけど、飛び立て、ジャパンで、行ってた、森下仁道がいたりとか、まあその他にもこう海外で活動してる人がいたりとか、あるいはこのラジオスーパーハイ学、高学歴なラジオなので、よくわからない状況になってるんですけど。
博士号いってますね。
博士号がですね、多分半分ぐらいはドクターですね。
博士号多いですね。はい。
うん、多分50話ぐらいでドクターな感じなんですけど、ちょっとおかしいんですけど、なんかもうつくば市の人口の比率みたいになってるんですけど。
はい。
はい。まあ、いろんな、それだけね、こう、まあ、専門性が高いっていうか、いろんな経験してる人が、このラジオ出演してもらってるので、どこかの誰かのヒントになれば、何かこう、助けになればというふうな思いで我々もやってますから、ぜひ、このラジオ聞いてる方で、面白いなと思った人は、布教活動の方をしていただいて、また、こう、他のバックナンバーとかも聞いてもらえると、すごく我々にとっても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。もちろん、登録、高評価も待ってます。はい。ということで、今日は第96回ですね。96回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。エンボスラジオ。